キュービックのほじらじ。
K キュービックのほじらじ、ナビゲーターの K キュービック事務局長荒川翔太です。今回 K キュービックがほじるのは、前回に引き続きバタフライボード株式会社の福島秀彦さん。クラウドファンディングに取り組もうと思ったきっかけについてや、独立した経緯と家族について、副業から本業にした理由についてや、ユーザーとの距離感についてなどを深くほじっています。どうぞお楽しみに。
なるほどという形で、クラウドファンディングでものすごい苦労しました。海外の
クラウドファンディングの歴史って聞きました？まだ聞いてないですよね。
聞いてない。そうだ、なぜクラファン、
幕開け4回、インディーゴーゴー1回、はい、ですか？
ですよね、はい、で一番最初幕開けさんでやらせていただいた2015年ですね、
はい。
その時もまだ幕開けさんがまだ、1年目2年目
っていう。うわ、これがあれサイバーエージェント、
サイバーですね。
そうですそうです、うん、でそこでやって、まあ、300万ぐらい、700人ぐらいから、
はい、
それね
300万ですよ。
それびっくりしました。あの、うん、動画ももう手取りっていうか、はい、自分で撮った、
よくできてた、
クリエイティブの写真で。
その時はまだサラリーマンですか？
サラリーマンです。サラリーマン、
あーすごい、
1回目サラリーマン、
はい、
で、やりで300万集まって、で量産ができるって年度が経って、はい、で工場にお金を払って。
そもそもなんでクラファンやろうと思ったんですか？
あ、だから、あのお金がないで、やっぱ工場が
自分のためにやったら別にやる必要ない。
あ、いや、もう個人の完結したんだけど、さっき言ってたように、うん、これって世の中同じような課題抱えてる人いるんじゃないの、うんうんうん、っていうのを試したかった、う
ん。その試したいのはどう思いが一番強かったんですか？なんか
金儲けしたいとか。
いや、そうそうそう、そういうことですよ、うん、
ビジネスにしたいってい
うんじゃなく、いや、俺と同じ課題を持ってる人がこれで救われるっていう。
でその時はもうじゃあ独立も何も考えてない、
考えてない、
共感者を探したいみたいな、お金っていう、うん、
これって受け入れられるかどうかっていうのを試したかった。
ああ、
う
ん、
なるほど。世の中の課題は解決したいけど、そこに突っ込む資材がない、まさに言いつぶなんだわけですね、クラファン。
ビジネスっていうよりも
クラファンが一番詳しいです
から。これの買い替えってと同じ人ってどれぐらいいるんだろうっていうの。
ただ試作が製品化するわけじゃなしに、
うん、
なんか美しいですね。美し
い、あなたなんですか？
そう、いきなりね、そこでね、副業じゃなくて本業でやってたら多分違うと思う、
はい、
だったから、うん、まず気軽な気持ちだった、
うんうん、別に失敗してもいいや、
全然問題ない、
は
い、
そうですよね。そしたら思ったより支援してもらえたっていう感覚、
うん、そうですよね、うん、まあ、ただ特許で100万払ったんで、なんかそれはなんか
帰って
こなきゃいけないっていうぐらいの感覚です
ね、うん、そしたら思ったよりも反響が
ありました
あって、うん、
そこで、まあ、どうやればあの、まあ、支援が集まってくるかって、まあ、ノウハウも全くない中でのトライだったんで、はい、やっぱすごい嬉しかったですよね、うんうん、できっかけはやっぱりアスキーさんに記事を書いていただいて、
週刊アスキー、
週刊アスキ
ーまだありましたもんね、その時は、うん、
でその時のやつ
遠藤さんってことですね、
うん、あ、そうですね、はい、で書いていただいて、うん、一気に、いや、あの、聴覚障害の方とかの方からの声がかかったりとか、すごい反響があって、
なんか社会的な商品になって
たんですね、になったっていうイメージがすごいあったんですよ。
アスキーにこういうツールが取り上げられるっていうのは面白い。
当時アスキーは、
OEDスタートアップかな、
うん、クラウドファンディングの商品多かったんですよ。
俺さ、ちょっと違う話でいい？
これダメです。
反抗してんねん、
お前。
まあ、その話はまた後
で。ちょい。
ネタバレが。
ネタバレが。
今カットしますので、
順番間違えた。もともと、新規事業開発のとこで、海外のクラウドファンディング事例を見てて、ね、クラファン自体はすごく知ってたっていうことですよね。
で、その自分は、まあ、こういう課題を解決するために商品ができた。うん、で、まあ、クラウドファンディング知ってる。うん、で、日本でも広まりつつあった時だったんで、はい、うん、じゃあチャレンジしようかっていう流れに、まあ、世の中の流れに乗っかったっていうところですよね。
時代が良かった、
良かったんですね、タイミングが、そのタイミングだったっていうのが。
それより早かったら失敗したんです。
早かったね、ちょっと早すぎた、ね、でも 今やってたらとか考えます？あんま思わないです
よ。もうやらない
です、ね、多分違うところ行ってんだ。
そうか、
違うところ行ってんだ。面白いみたいで、
知ってるよ。知ってるよ。
週刊スキーに取り上げられので
、まあ、1回目のプロジェクトが作成し、はい、うん、まだでも会社辞めてないですよね。
辞めてない
ですよね、
うん、でその勢いをどういうふうにするかっていうんで、まあ、天野さんで販売をしていこうっていう話で、うんうんうんうん、
ちなみにそれ会社と会社には
別に報告してなくて、副業禁止な会社だったんで。
それどうしたんですか。住民税とかでバレないですか。
奥さん
名義、
うん、個人事業
は初めやってたもんね。
僕も
やってた。
今のお時間バタフライボードの福島です。 K-Cubic のこちらじ。
いやー面白いですね。
面白いな。
で
奥さんが個人事業主かな。
いやそれ賢いっすよ。僕もそうやもん。
だからビアハウスの初代社長を嫁はん
やもん。
特許の権利奥さんでしょ。
そう。
会社にバレたらあかんから。
いやそれでもバレるの。
バレないんですけど、一応もう嫁さんも会社自体をベアハウスはその奥さん名義で始めたんで、
う
ん、
今でもだから特許庁のサイト検索すると、あの
奥様
の権利は奥様の権利だ
った。これ離婚したら気になる。ややこしい。
大変だ
よ。持って帰った。
今法人会社自分の名義にしてるんです
けど、そうですよね、う
ん、ただ権利もフリーサイズブックカバーの権利持ってかれたら、うちはもう何も
ない。いやええんちゃうかな。そういうそういう固まり方もいると思うよ。
そっから生まれるものもあると思う。
そうそう、クズってそれでもいいと思う。
またただの反社じ
ゃん。反社ね。奥様のアイデアを売ってるみたいなことになってる。
あ、で福島さんもそうされたんですか。
ちなみにその時はもうだいぶ結婚して長かったんですか。
長いですね。ね、結婚したのが僕28かな、29か。
あ、若いですね。
じゃあ10年ぐらい。
そうですね、うんうん、独立したのそうですね。
坊主時代に。
そうですそうです、ね、そうですね、
はい、お子様もも
う2人いまして、今はもう中学生ですよね。
うん、まあまあいろいろありません、ね、その辞めるや辞めへんやの。
あ、ありま、あの、まあ、嫁ブロックって言われる。
ありますよ。嫁
ブロックありますよ。ありますよ。ありますよ。
一般に言うところの、
一般に言うと、それはもう
言ったら一流企業ですもんね。
ね、
ずっと一流企業ですよね。
まあ、
ね、全部知ってるもん、会社の、うん、
名前知ってるもんね。
有名企業ばっか。
ましてアイロボットなんてやめて独立するで、やめないでじゃないですか、普通。
まあ、ただ副業期間が長かったじゃないですか。
はい、はい、うん、で奥さんも手伝ってたってことですよね。
やってもらいました。だから個人事業でやってもらったけど、経理は全部やってもらっちゃったので、売上の報告とか、はい、経費の報告とかっていうのを奥さんにしてやってもらってたんですけど、はい、結構お互い考え違うじゃないですか。
うん、ちなみに経理としての奥さんはどういう考えの方なんですか。
まあ、奥さんの仕事は経理畑の人だったんで、はい、そういうのは、まあ、慣れてるんです
ね。得意なんですね。
だから細かいんですよ。
はいはいはいはい、はい、
で俺大雑把なん
ですよ。この経理なんだろ
う。分かるような気がする。
いいじゃん別に、うん、っていうことがいっぱいある。でも分かるような気がする。彼女からしたらそれってダメだよ。
そうなん、通れへんよ。
だから、まあ、法人化したら、あの、夫婦で仕事をするのはやめよう。お互いね、喧嘩のもとになってしまうので、それはそれで、まあ、彼女が言うことも正しいし、
はいはいはい、
そこまでやらないっていう俺の意見も正しいんじゃねえかなとも思ってたりするんで、お互い考え合わないということもあるんで、それで、ね、お互い折れるとか折れないとか関係があって、はい、じゃあそこをもうやめましょうかっていう形で、法人化した時には
別で、
ね、うん、
法人化するは OK もらった。
ただその、まあ、そこに行くまでは経理見てるから、豆さん見てるから、
まあ、なんとなく売り上げがどれぐらいあったとか、うん、まあ、クラウドファンディングの売り上げが大きかったんですけども、うん、なんとなく分かって
はいる、まあ、いけんじゃねえぐらいの。
いや、
でもただ奥さんがそのホワイトボードっていうのはまだ信じてないんで、こ、うん、んなのが売れるわけないっていうのは当然、まあ、自分に必要ないものなんで、まあ、
固定観念ですよね、
うん、だからそれはもうその1500日間っていうブログも書いてたんですけど、うん、要は3年っていう期間副業をずっとやってて、物を作ってるところから見て、はい、でまあ、NHK さんに取り上げられるとか、はい、あの雑誌に、はいはい、女性誌に載るとか、まあ、おかげさまでね、いろんな雑誌にご紹介いただいて載るとかっていうのはインパクトあるんですよ、はい、ウェブのメディアじゃなく紙の雑誌に載るとか、
はいはい、
っていうのが奥さんにとってはやっぱすごい、うん、あ、世の中ごとになってるんじゃないのっていう感覚、うんうんうん、まあ、圧倒的にそれはやっぱ NHK さんとかなんですけども、で ね、雑誌でこうジャムがこういっぱい出てくるとなんとなくいいんじゃねえのっていう感覚が1500日かけてもういいんじゃねえのになっちゃって、ね、
やってみたらと
っていう感覚、まあ、彼女も性格もあったんでしょうね。
いやー
っていうのが500日って長いです
。素晴らしい。じゃあお客さん2人いてですからね。だから
そうあの、まあ、会社やるのはもう好きな勝手にやっていいんだけど定年後にしてねっていうのはずっと言われてた、
うんうん、
あまあ、子供が巣立、まあ、って大人になってから好きなことやればってずっと言われてたんで、
うん、あでも今じゃないでしょって言われて、
うん、
でも今やりたくなったんですね。
あもう今しかないと思う。
今しかない、
うん、
その副業から、まあ、本業にするまでの、はい、そこって一番何が理由なんですか。何がしたくて本業になるんです
か。まあ、いろんな意味があるんですけど、まあ、当然今の給料を維持しながら、はい、そのまま生活を、うん、まあ、当然変えずにいけるかどうかっていうのは一つの大きなお金の面
ですね。そうですね、まあ、ご家族もあるからそこですよね。
収入っていう、
はい、収入っていうところと、あとはまあかっこいい言い方かもしれないですけど、お客さんのフィードバックがめっちゃ来るんですよね、うん、ああしてほしいこうしてほしいっていう、うん、でもそれをやってたらやりたいんだけど副業できなくなっちゃうんですよ。でどんどんどんどんアイデアが出てくるんで次の商品、
はいはいはい、
でそれをやっぱりやっていきたいっていうのがあったんで、うん、まあ、やめるしかないなっていうのが、お金の面と、うん、まあ、新しい商品のアイデアっていうのをお客さんにいっぱいもらってるんで、
なるほど。
でそれに対して
フィードバックが本当に
そうです、あの、いや将来性が見えてくるんですよ。これをどんどんどんどん反映していったら、うん、どんどんいい商品になって、うん、要はアイデアに尽きることがないんじゃないかっていうのがありまし
たね。
でもその奥さんを信用させる福島さんのその力というかこう、んー、それもすごいな。
いや、あのね、僕だけの力じゃなくて、まあ、彼女の親御さんも、まあ、会社を作ったりしてたりっていうのがあってんで、あのその環境にいた人なんですよね。たまたま。
さらに今の娘さんじゃなくて、
じゃなくてやっぱ会社を経営するっていうか、まあ、立ち上げる人の子供だったっていうのがあるんで、まあ、その哲学みたいなものがなんとなく生活の中にあった。
そういうのは変なことやと思わない、
ね、あ思わないでしょうね、まあ、やりたければやればっていうのは最後、う
ん、なるほどね、
いう感覚でしたよね。
そ重要っすよね。
重要やね。だから自分がそのやることを あのやりたいことをやるっていうところに、うん、やっぱり家族の応援とか、うん、いろんなことを得るっていう部分では、
まあ、未だに喧嘩してますけどね、いろんな。
いやそれはそうやと思いますよ、はい、それはやっぱりね、あの子供を2人育てていくのに、
うん、あと今自宅でやってるんで、
うん、ああそうなん
ですか、ね、だからそれがやっぱり、ね、奥さんにとってはやっぱりなかなか今までとは違う生活が始まっちゃうんで、うん、やりづらい部分も
当然ずっといるやんみたいな、
うん、っていう、ね、課題は、まあ、出てきてるんですけど、まあ、じゃあそれどうしようかみたいなところはありますけどね。
ホジラジではリスナーの皆様からメッセージをお待ちしております。
アドレスは info@kcubic3.com info@kcubic3.com もしくは kcubic サイトのメッセージフォームよりお願いします。
iTunes のコメント欄でもお待ちしております。
皆様のお便り、せーの、お待ちしています。
ちょうど2017年の7月に会社を辞める前に、法人化して、
はい、
で3ヶ月間給料もらわなくてもいいんですよね、はい、あの法人化してから、
はいはいは
い、だから、
最長6ヶ月間
あ6ヶ月なんだ、うん、
もらわなくてもいいというか役員報酬を決めな
くてもいい、決めなくていい、決めなくていい、なるほど、
うん、ですね。
僕は3ヶ月7月に立ち上げて、で有給消去とかをして、
う
ん、10月に会社は本業を辞めてしまうという感じだったんですけど、
ね、辞める時何か言われました？
いや、あのね、いろいろあったんですよ。その、ちょうどクラウドファンディングでバージョン2が出た時のクラウドファンディングをやってる途中で、うんうん、まあ、1000万円超えたっていう、
すご
いところだったんで、まあ、
クラウドファンディングで1000万超えるんですよ。すごいよ。
で、まあ、全てのタイミングが重なってきて、うん、まあ、今かっていう感じでしたよね、うん、まあ、お金の不安っていうところと、奥さんをっていうところと、あと本業側の ことも全部重なってきたっていうと、
さっき喋ってたのがユーザーさんのほらフィードバックがすごい言ってたじゃないですか、
はいはい
はい、で我々明日それこそ展示会をやるんですけど、うん、どっちかというとこう安いものを売ってるので、うん、お店の人と喋ることが多いんです、
はいはい、
で
2B が多いですからね。
そうそんなに直接ユーザーさんとコミュニケーションを取れるっていうのもすごいなと思います。
クラウドファンディングの特性上、うん、もう買ったらそのままコメントできますからね。
そうですね。うんうん、
で、それは、
パイプが持ってますもんね、
うん。で、あとはコミュニケーションできるもうプラットフォームになってるんで、はいはいはい、こういうことがありましたって言ったらまたコメントもらったりとか。
基本はもう幕開け状な感じですか？なんかツイッターとかでやったりとか。
あ、それもあります、あります。当然クレームとかをツイッターで上げる人は当然いるんで、はいはいはい、その人たちには、まあ、すいませんでしたと、うんうん、まあ、傷がついてたら申し訳ないっていうところを裏でメールをして、うん、それに対して真摯にもう手書きでメッセージを書いて、うんうんうん、こうこうこうですと、で、まあ、ごめんなさいで新しいのをお送りしますっていうのを一つずつやっていく、
うん、
で電話番号は結構出てるんでかかってくるんですよ、
ね、
クレームクレームってかかってくるんです
か、あるあるある、へえ、
だからまあ最初はまあ怒ってるんですけど、うん、でまあ、こういうことでこうなんです、じゃあ、 新しいのでお送りしますよ、
はいはいはい、
ちなみにどこで知りましたかとか、
はいはいはい、
でそういう話をして、でどこがポイントで買いましたかとかって話してると、だんだんだんだん仲
良
く、
おお、全然コミュ障じゃない
じゃないですか、いやいやいやいやいやいやいやい
や、バタフライモードが僕をこうしてくれ
た、ああ、綺麗綺麗綺麗、
本かける本かける、
そうよね、
だからまあ本になるわ、
本になるわ、
漫画になるわ、
それまだ次の話です、
いや面白いな
ーので、まあ、クレームはね当然 100% のものをお届けできないっていうのがあるんで、はい、
うん、
それに対してクレームっていうのは当然あるんで、そのまあ一つずつ真摯に対応していくのがまずことだったので、仲良くなって終わるっていう自分の中で決めてるんで、
はい、
まあ、当然慣れない人も当然いるんですけどね、
そのメンタルすごいですね、
仲良くなって終わるってすごいですね、
わー、
ブングスキーラジオです。ブングスキーラジオ1年以上やってきてます。ブングスキーラジオ、小野さん、どんなラジオですか？
2人がボソボソ話して1人がハキハキ喋るラジオですね。高田さん、
なんですかね、
用意してませんでした。
あ、楽しい曲やってます、聞いてね、
全然楽しそうじゃない。
いいんじゃないですか、これはこれで。
そうか、
逆にその B に下ろすというか、お店に置いてもらいたいなとかっていうのは、
はい、今やっぱ多いんですよね、やっぱ物を見て買いたいっていう人たちが、
ね、
どこに置いてますかっていう問い合わせが結構あるんで、なんとか置いてもらえるところを探してやってはいるんですけども、やっぱハンズさんとかやってもらってるんですけど、やっぱ展示がうまくできないとかっていうのがあって、扱ってるだけの状態っていうのが、
パーソナルメーカーっていう感じで呼んでるじゃないですか、一人目文具メーカーを最近フラットでそう呼ぶように決めたじゃないですか、うん、でやっぱあそこに出てる人ってアイテムめちゃめちゃ特徴あるのに、特徴がありすぎて売り場をどこに置くかはいいかいいか分かんない、
あのね、唯一グッドデザインストアって切って東京駅の、あそこをすごい売ってくれるんですよ、
は
い
は
い、で全部説明してくれてるんですよね、
あ、やっぱり
動画を流してくれたりとかっていう、でもう積極的なんですよ、すごい、
あ、そう
なんですね、で直接いろいろやらせてもらってるんで、そういうところはすごいありがたいなと思いますけど、
ね、でそこにね、僕は地域性があっていいと思ってて、多分今福島さんが東京で活動してて、うん、売り場も東京にその、うん、切手にあって、
はいはい、
で東京で行ったらその話が聞けて納得して帰る、
はいはい、
で僕らは大阪何近畿で拠点してて、
なるほど、
そこに行けばその商品の良さが聞けて、うん、かなり物が買えるっていう地域性って今後もっと出てきていいとは思ってるんですよ ね、あそこに行ったらあれが買えるっていうものが出てきていいと思ってて、うんうんうん、でそのやっぱりさっきも話しましたけど、その物って人を介してお金と物を交換するところだから、うんうんうんうん、実際そこにまあ、ネットの便利さもあるけれども、人を介して物を売り買いするっていうこともまだ
そうですよね、
あるだろうと、うん、この先もあるだろうって思って、うんうん、今回のフラットはもうバイヤーさんを招待して、うん、招待してその つながりを作っていこうっていう、う
ん、まあ、二極化するんでしょうね。
二極化すると思います、ね、
とあとはもうそういった形でもうディープな関係を築き上げていく、
う
ん、だから逆にハンズさんみたいな、まあ、置いてるだけの店っていうものがどんどん淘汰されていく
世
の
中
になってきますよね。まあ量販って言われるようなところが、要はね、グッドデザインはグッドデザインでも、もうそれなりにセレクトして自分たちが全部答えられるような状況を作ってるようなお店っていうのが残って強い店になってくるんでしょうね。
規模は規模で言いますけど、
ね、うんうん、
なんか別の生き方ですよね。
そうそ
う
そ
う、売り方が違うというか、う
ん、売り方が違う、
もちろん売れるものも違うし、
まあ、そうですよね、
うん、でそこで自分たちはどこを目指していくのかっていうのは僕ら作り手も考えていく必要があるのかなと思うんですよね。
そうですね、
置いてても売れるものを作っていくのかどうかっていう、うんうん、その置いてても売れるっていうのは理想的なんですよね、うんうん、そのためのストーリーも自分たちで書いたらええし、ブランディングもしていけばいいけど、まあそのやり方っていうのはほんまに僕らにかかってる部分はあるかもしれない。
これちなみにいくら、おいくらなん
です
か。
それが3500円で、
3500
円か、 A4 が4000円、だから安くないん
です。安くないですね、
でもずっと使えますよね、これ。
まあずっと使えますね、
リフィルは減ったりはしない
ですね。でもなんか福祉の世界で使えるっていうのとちょっと紹介しよう。
聞きたかったのがクラファン5って難しくないですか。
はい、それがですね、まあ、やってみて分かったんですけど、クラファン5をいかに体制を整えて、
はい、
最初の初速を上げるかっていう体制を作っておけば、はい、非常に伸びはあります。
伸びが
あるクラファンの口コミ、終わった後ですよね。
そうです、
はい、終わった後ってみんな言いたい人たちなんですよ。買った、これ買ったぜっ て、
アーリーアダプターですよね、
うん、でその人たちがで聞いた人が買える体制っていうものを、
は
い
は
い、
僕
例えばアマゾンさんだったり楽天さんとかでちゃんともう終わってすぐ、
はい、
お店が立ち上げて買える状態を作ってあげるのが重要なのかな。
なんならブログにそのアフィリエイト貼り付けれる
ような、そうですそうです、一般販売開始しました。当然幕開けで買ってもらった、クラウドファンディングで買ってもらった人に伝えていく、
うん、
でその人が誰かに言った時に今これアマゾンで買えるぜみたいなことを言ってもらう、
うん、だからそこまで設計しとかなと
分
か
る。細かい話しますけど、うん、リターンの後の販売開始っていうの
僕はもう1ヶ月以内よ。
1ヶ月以内、
だからもう、もう自腹で量産をスタートさせて
るん
です
。支払いの前に、
支払い前に、
だから結局はそのクラファンで資金を得て作るじゃなしに、もうクラファンはあくまでも拡販ツールというか、う
ん、だからいろんな考え方があるんですよね、うん、本当にお金を集め、最初はそうだったんで、うん、
はい、
お金を集めて量産して3ヶ月後にお送りしますっていうところもあるんですけど、今はもう自分のお金で先に量産をして、うん、で終わった後にすぐ販売開始ができ
て、はい、まあ、
配送期間がねやっぱり時間かかっちゃう
ところ
があるんで、
う
ん、そこを見て、
要するにその後につなげていくためにそっちの方がいいってこと
ですよね。いいですね、
それぐらいスピード感
じゃない、
うんうん、
そういうことよ、翔ちゃん。
翔ちゃん
そうっすね、
翔ちゃん、はい、パイセン勉強になります。
福島パイセンやってるから、
だからアメリカで失敗したのはインディーゴーゴーからアマゾンの US で販売するまで半年ぐらいかかったんです。
ああ、
だからその熱がもう冷めちゃってるんで買えない、買えないっていう感じで、
ね、クラファンって結構熱量です
ね。熱量ですよね。
まあもう沸騰やね、沸騰の感じやね。
まあクラファン、あ、いい？
どうぞ。
クラファン5の話したじゃないですか、
うん、
でもクラファン自体でも2回連続で1000万オーバーのお金を集められて、
うん、はい、
そこになんか秘密とか、明日から僕らクラファンやるんで。
いや、もう手遅れ。
いやいやいや、あるはずや。
ある
はずや。やりながら、走りながらできることも
ある。できることあるかな。
あるはずや。
ちょっとオフレコでいいですか。
はい、あ、わかりました。
K-Cubic のホジラジ。この番組の提供は、山本資源ロンド工房、レアハウスでお送りしております。